次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくは各担当課へお問い合わせください。なお、定員申し込みなどについては必要なもののみお知らせし、その他は申し込み不要です。なお、携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは、最初に072をつけてください。現行の締め切り日は9月号7月21日火曜日、10月号8月20日木曜日です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、紙面に掲載しているイベントなどは中止または延期になる場合があります。事前に担当課などにご確認ください。なお、各情報は6月18日時点のものです。4番、お知らせ。20代あります。はじめに、後期高齢者医療制度に関するお知らせ。被保険者証の更新。8月から後期高齢者医療被保険者証が薄緑色に変わります。8月からはこれまでの被保険者証、橙色は使えなくなります。新しい被保険者証は7月下旬までに簡易書き留めで郵送します。有効期限は1年間です。有効期限の過ぎた被保険者証は保険年金課窓口へお返しいただくか、ご自身での破棄をお願いします。年度途中で負担割合や住所などに変更があり、現在も古い被保険者証をお持ちの場合は、市町村窓口へお返しください。限度額適用標準負担額減額認定証、減額証、および限度額適用認定証、限度証の更新。減額証は、医療機関の窓口で提示すると、医療費・食事代の負担が軽減されるもので、低所得1・2の住民税非課税世帯に属する被保険者が交付の対象となります。限度証は医療機関の窓口で提示すると、医療費の自己負担限度額が適用されるもので、現役並み所得者区分1・2の被保険者が対象となります。現在交付されている減額証および限度証の有効期間は7月31日までとなっており、今年度も引き続き対象となる人には新しい証を7月下旬ごろに普通郵便で郵送します。これまで交付を受けていなかった人でも対象となり、交付を希望する場合は保険年金課窓口で申請することができます。保険料の決定、本算定、今年度の決定通知書および納入通知書を7月中旬に郵送します。保険料の納入方法は、年金から直接納めていただく特別徴収と、市からお送りする納付書や口座振替などで納めていただく普通徴収と、特別徴収・普通徴収の両方で納めていただく閉帳の3通りに分かれます。詳しくは市ホームページに掲載しています。また、年度途中に被保険者となった人は、資格を取得した月から月割で保険料を納めていただきます。なお、申請により年金天引きの特別徴収から口座振替に変更することができます。金融機関などで口座振替の手続き完了後、お客様控えをもって保険年金課窓口でお手続きください。なお、市役所窓口でも申し込みができますので、金融機関のキャッシュカードをご持参ください。新型コロナウイルス感染症に伴う保険料の減免。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれかの要件を満たす人は、申請により後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。 対象、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯で、次の1から3のすべてに該当する人。1、事業収入など、事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入の本年の収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減収する見込み。2、前年の所得の合計額が1000万円以下。3、減少することが見込まれる事業収入などにかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下。問い合わせ、府後期高齢者医療広域連合、電話06-4790-2028と市保険年金課870-9629。7月は児童扶養手当の支給月です。5月、6月分を7月10日に振り込む予定です。なお、転居・転出などがある場合、児童扶養手当も必ず届出が必要です。問い合わせ、子ども支援グループ870-9655。国民年金保険料免除制度。国民年金の保険料は、月額16,540円ですが、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合には、申請により免除または一部納付にできる制度があります。申請者、配偶者、世帯主の前年所得から国の基準により判断されます。全額免除及び一部納付制度の承認された期間は、受給資格期間にそのまま参入されます。ただし、一部納付制度は一部保険料を納付しなければ、その期間の一部免除が無効、未納となりますのでご注意ください。また、今年度分の納付猶予制度の申請も受け付けます。なお、継続審査対象者、前年度の継続審査希望者のうち、全額免除か納付猶予が承認済みの人を除き、毎年7月から8月中に申請が必要です。新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止・休止の届出を行っている人も、7月分以降の申請が必要です。日本年金機構のホームページから申請書などがダウンロードできますので、郵送での申請にご協力をお願いします。持ち物は、年金手帳か国民年金保険料納付案内書、印鑑、退職・失業による特例申請の場合は、雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険者離職票などの写し、送付先、問い合わせ、郵便番号570-0083、森口市京阪本通り 2-5-5、森口市役所内7階、森口年金事務所国民年金課、電話06-6992-3031、申し込みは、保険年金課870-9654、追納、保険料免除や納付猶予の承認期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、後から保険料を納付・追納できます。申し込み問い合わせ、森口年金事務所国民年金課、06-6992-3031。開かれた市政を推進するために、市では市民の知る権利の保障と、市の説明責任を目的とした情報公開制度と、市が持っている個人情報の適正な取り扱いに関する個人情報保護制度を実施しており、 令和元年度の運用状況についての概要を報告します。情報公開制度、皆さんとの共有の財産である市が持っている情報を公開する制度です。情報を公開することで、皆さんと市が情報を共有し合い、市民参加及び市民主体型の市を目指します。情報公開請求、情報公開制度に基づく公開請求は128件ありました。情報公開請求の処理状況、全部公開40件 31%、部分公開65件 51%、非公開21件 16%、取り下げなど2件 2%。請求内容、学校教育部関係33件 26%、総務部関係31件 24%、市民生活部関係19件 15%、政策推進部関係16件 12%、まちづくり部関係12件 9%、福祉子ども部関係6件 5%、その他11件 9%、個人情報保護制度、市が持っている情報の中に含まれている皆さんに関する情報を保護しようとする制度です。自分に関する情報を知りたいときは、開示の請求をすることができます。また、市が持っている情報に事実の誤りがあるときは、利用停止及び訂正などの請求をすることができます。個人情報の開示、利用停止及び訂正などの請求。個人情報保護制度に基づく開示の請求は20件ありました。なお、利用停止及び訂正などの請求はありませんでした。個人情報開示請求の処理状況、全部開示6件 30%、部分開示12件 60%、非開示2件 10%、取り下げ0件 0%。市民情報コーナー。制度の窓口として市役所1階に設置しています。暮らしのガイドブックや防災マップ、施設案内のパンフレット、総合計画書、予算書などの市に関する資料を揃えているほか、市観光物の販売やコピー、ファクスサービス、有料も行っていますので、ぜひご利用ください。情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況に関する詳しい内容は、市民情報コーナーや市のホームページに掲載している運用状況報告書でご確認ください。市はこれらの制度をより多くの人々に利用していただき、皆さんと市との信頼関係を深め、開かれた市政を推進していきます。問い合わせ、総務課870-9645。7月1日からレジ袋が有料になります。全国でレジ袋の有料化が始まります。レジ袋などのプラスチックはあらゆる分野で私たちの生活に役立っていますが、海洋プラスチックごみ、地球温暖化などの課題もあります。エコバッグを利用するなど、レジ袋の削減にご協力ください。問い合わせ、消費者向けは0570-080180。事業者向けは0570-000930。漏水調査にご協力ください。上下水道局では貴重な水資源を無駄にしないため、市内全域で漏水調査を実施する予定です。上下水道局発行の証明書を左胸につけている漏水調査員が道路上及び各ご家庭の水道メーター付近で作業を行います。 ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いします。また、調査員が作業中に各ご家庭内に上がり込むことはありません。7月上旬から11月下旬まで、悪質業者にご注意を。上下水道局を装い、家庭内の水道管洗浄作業及び器具などを販売する悪質な業者がいます。このようなことは一切行っていませんので、十分ご注意ください。問い合わせ、上下水道局水道施設課871-1195。住宅用火災警報器、電池は大丈夫？なりますか？住宅に住宅用火災警報器、重警器の設置が義務付けられています。重警器は煙を早期に感知して火災の発生を知らせ、あなたや家族の命を守ります。定期的な作動確認を。点検ボタンを押すか、点検紐を引っ張り、少なくとも年に2回は作動するか確認してください。反応がなければ本体の故障か電池切れです。古くなったら交換。電池切れと判明した重警器が設置から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなる可能性があるため、本体の交換をお勧めします。問い合わせ、大東市場縄手消防本部予防課、872-2342。ルールを守って楽しい花火。こうしましょう。花火に書いてある遊び方をよく読んで必ず守る。大人と一緒に遊ぶ。正しい位置に正しい方法で点火する。水の入ったバケツを用意し、残り火を完全に消す。手持ちの筒物花火は手の位置に注意する。やめましょう。風の強い日は花火遊びはやめる。花火を人に向けたり燃えやすいもののある場所で使用しない。途中で火が消えても花火の筒の先に顔や手を出さない。たくさんの花火に一度に火をつけない。花火をほぐしたりポケットに入れない。問い合わせ、大東市場縄手消防本部予防課、872-2342。公開します。市長の所得等報告書など、政治倫理の確立のための大東市長の資産等の公開に関する条例に基づき、提出された市長の所得等報告書、関連会社等報告書を公開します。閲覧開始日、6月30日火曜日。閲覧時間、午前9時から午後5時30分。市役所の休日を除きます。場所と問い合わせ、秘書グループ、870-0402。大東市指定有形文化財に、富古の神殿周辺、川包み絵図、平野屋神殿会所急増を指定。本絵図は、享保2年、1717年に、大阪市鶴見区の徳庵堤の修復をめぐる争論に際して作成され、平野屋神殿会所の所有者が代々継承してきたものです。生駒山麓から大阪の京橋付近までの範囲を俯瞰し、富古の池の神殿開発によって整備された水路や碑、堤などが克明に描かれています。大東市域の発展の礎を築いた富古の池の神殿開発の歴史や神殿開発に伴う水利環境の変化を知るための重要な資料であることから、市指定有形文化財に指定しました。今年度に本絵図の修復作業を行い、来年度に歴史民俗資料館で公開する予定です。問い合わせ、障害学習課、870-9105。介護保険のお知らせ。 介護保険料の所得段階設定、今年度の市民税額が確定したことにより、65歳以上の人の介護保険料が決定しました。本算定納入通知書を7月中旬に送付しますのでご確認ください。なお、所得段階設定などの詳細はホームページに掲載しています。保険料の納付方法、普通徴収、納付書、口座払いの人は、介護保険料本算定期間、7月から翌年3月にかかる納入通知書を発送します。コンビニエンスストアでも納付可能です。なお、年度途中で年金転引に変更になる人は、年金転引開始月までの納付書を送付します。特別徴収、年金転引の人は、年6回の年金支給月、偶数月に2ヶ月分の保険料を記載した納入通知書を送付します。なお、現在年金転引の人への通知は年1回、7月のみです。低所得者層の保険料の減免。65歳以上で次の要件すべてに該当する人は、介護保険グループに申請してください。要件 1. 所得段階が第2段階、年額保険料38,280円。なお、2人世帯以上の場合、世帯の収入状況によっては、第3段階の人も対象になる場合があります。2. 世帯の前年の収入金額の合計が108万円。一人世帯の場合、以下の人、世帯の人数が一人増えるごとに48万円を加算。3. 所得申告で市民税課税者の扶養親族になっていない。4. 健康保険などの医療保険で市民税課税者の被扶養者となっていない。5. 本人の所有する預貯金などの合計が350万円を超えない。6. 本人及び同一世帯の人が居住用以外に土地もしくは家屋を所有していない。申請に必要なもの、減免対象者。1. 印鑑。2. 介護保険料納入通知書。3. 健康保険証。4. 本人及び世帯全員の1年間の収入がわかる証明書、資料など、年金振込通知書、市民税などの申告書の控えなど。5. 本人名義のすべての預金通帳、1年間の記載があるもの。なお、7月末までに減免申請を行い、減免決定を受けた人は、4月分に遡り減額します。7月までの保険料は当初の金額で納付してください。8月以降は申請月に属する納期以降の保険料を減額します。法定減免。65歳以上で世帯の主たる生計中心者が火災による災害、死亡や心身の重大な障害、もしくは失業などによる収入の著しい減少があったときには、介護保険料が減免になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。なお、申請に必要なものは事前にご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響による減免。65歳以上で世帯の主たる生計中心者が、新型コロナウイルス感染症の影響による死亡や重篤な傷病を負ったとき、または給与収入、事業収入、不動産収入、または山林収入のいずれかの減少が前年より10分の3以上と見込まれるときは、介護保険料が減免になる場合があります。注意。世帯の収入が年金収入のみの場合は減免対象外。なお、 申請に必要なものや詳細な条件は、市ホームページや介護保険料納入通知書に同封している案内文やチェックシートでご確認ください。問い合わせ、資格、負荷、保険料率など、減免に関することは、介護保険グループ870-0475、保険料の納付、納付相談に関することは、保険収納課870-9619、子ども食堂支援事業補助金、家で一人で食事をとる、夜遅くまで一人で過ごすといった環境にある子どもに食事を提供し、地域で子どもたちを見守る子ども食堂を運営する団体に、開設費や運営費の一部を補助します。詳しくは市ホームページに掲載しています。対象は、次のすべてを満たす団体。1、市内で子ども食堂を開設・運営。2、中学生以下の子どもを対象に、おおむね20食以上の食事を無料で提供。3、月2回以上実施、1回あたり2時間以上。4、保健所の指導に基づいて適切な衛生管理を行い、食品衛生責任者を配置ほか、補助金の額、対象経費、開設経費は、冷蔵庫、机、椅子などの備品購入費、上限10万円、事業実施にあたっての施設改修費など、運営経費は、食材費、食器、学習用品の購入費、ボランティアへの謝礼金、光熱水費など、1ヶ月あたり上限5万円。申請期間、7月1日水曜日から20日月曜日。申し込み問い合わせ、子ども政策グループ、870-9662。飯盛霊園使用者募集対象募書を追加。受付開始日、7月8日水曜日。受付時間、午前9時から午後5時30分。対象は、1、大東市、守口市、門真市、四条縄手市の関係市に在住の人。2、1以外に在住の人。なお、申し込みは先着順。追加予定募書、新規募書、返還募書、未使用、既使用。なお、今回追加分のうち、新規募書は1のみ申し込み可能。詳しくは、組合ホームページ及び組合事務所で公表。また、申し込みに必要なものなど、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、飯盛霊園組合、0743-781195。不動産無料一般相談、市民の皆さんの不動産にまつわる困りごと、悩みなどの解消を目指し、毎月第1、第3月曜日に不動産無料一般相談を行っています。不動産取引に関するトラブル、隣地との境界や草木による問題など、何でもご相談ください。7月20日月曜日と8月3日月曜日。時間はいずれも午後1時から4時。1回30分以内。市役所にて。申し込み問い合わせ。住宅都市政策課。870-0483。マイナンバーカード休日交付。8月2日日曜日午前9時から午後4時30分。市民課にて、交付通知書がお手元に届いている人のみ、通常業務は行っておりません。問い合わせ、市民課、870-0457。寄付、アマゾンジャパン合同会社大東 FC から、新型コロナウイルス感染症対策にと100万円。佐々木幸章さんから新型コロナウイルス感染症対策を含む防災予算にと10万円。 ポップスサークルから新型コロナウイルス感染症対策にと3896円。株式会社双葉科学商会大東市学校警備労働組合から福祉事業にと3000円。大東の小天狗さんから福祉事業にと1000円。寄贈。一般社団法人大東青年会議所から新型コロナウイルス感染症対策にと市内小中学校へ手洗い用石鹸液18リットル、230缶とポンプボトル360個。創立70周年を記念して枚方信用金庫から市立小中学校の全児童生徒へ活動を記録し蓄積するためのキャリアパスポート用ファイル9100個。株式会社アポロ代表取締役有本仁さんから新型コロナウイルス感染症対策にとマスク1万枚。株式会社光新物流センターから新型コロナウイルス感染症対策にと市立小学校へマスク6000枚。株式会社赤壁から新型コロナウイルス感染症対策にと市立小学校へマスク6000枚。一般社団法人カラーコミュニケーションアカデミー代表寺田紀子さんから新型コロナウイルス感染症対策にとマスク5000枚。有限会社うまきタック工芸から医療支援にとフェイスガード1000枚。有限会社新生スチールから医療支援にとフェイスガード1000枚。東大阪大東縄手ライオンズクラブから医療支援にとフェイスシールド1000枚。橋本君隆さんから医療支援にとフェイスガード100枚。大阪ガスグループ小さな灯火基金から保険事業にとミニパラバルーン1個。株式会社保安企画から新型コロナウイルス感染症対策にとコロナウイルス飛沫感染防止シート。善意銀行大東中央ロータリークラブ会長住川奈美さんからマスク5000枚。社会福祉基金藤川八重子さんから10万円、匿名の人から10万円。